マタイによる福音書第22章15節から読みいたします。それからパリサイ派の人々は出て行って、どのようにしてイエスの言葉尻を捉えて罠にかけようかと相談した。そしてその弟子たちをヘロデ派の人々と一緒にイエスのところに遣わして尋ねさせた。先生、私たちはあなたが真実な方で、真理に基づいて神の道を教え、誰をもはばからない方であることを知っています。人々を分け隔てなさらないからです。ところでどう思いでしょうか。お教えください。皇帝に税金を納めるのは立法にかなっているでしょうか、かなっていないでしょうか。イエスは彼らの悪意に気づいて言われた。偽善者たち、なぜ私を試そうとするのか。税金に納めるお金を見せなさい。彼らがデナリオン銀貨を持ってくると、イエスはこれは誰の肖像と銘かと言われた。彼らは皇帝のものですと言った。するとイエスは言われた。では皇帝のものは皇帝に、神のものは神に返しなさい。彼らはこれを聞いて驚き、イエスをその場に残して立ち去った。本日は以上の聖書箇所から、皇帝のものは皇帝に、神のものは神にというタイトルで、ゆりでご先生よりお話をいただきます。
今年もそろそろ年末調整の時期になってきました。サラリーマンの皆さんにとっては、たとえわずかでも払いすぎた税金が還付されるのはとても嬉しいことです。待ったなしで取られる税金は国民にとってはありがたくないものですが、国家にとっては不可欠なものです。税収がなければ国家の運営はできないからです。ですから税金が国民の義務であることは今も昔も変わりはありません。本日の聖書箇所は、主イエスがこの世の税というものをどう考えておられたかを伺い知ることができる箇所です。日本の財務省によると、税金とは年金、医療などの社会保障、福祉や水道、道路などの社会資本整備、教育、警察、防衛といった公的サービスを運営するための費用を賄うものです。この費用を広く公平に分かち合うことが必要ですと書いてあります。私たちが納める税金が本当に正しく目的に沿って公正に使われるのであれば、誰も文句は言わないでしょう。なぜならそれは私たちの平穏な生活の維持のために必要かくべからざるものだからです。しかし、もし税金が納めた者たちのために正しく使われるのでないとしたらどうでしょうか。新約聖書の時代のイスラエルはローマの属国でしたから、税金はすべてローマ政府に納められ、ローマの植民地支配のために使われていたのです。イスラエルの人々にとって、こんな理不尽な面白くないことはありません。ローマに対する納税義務の問題は、ユダヤ人にとって頭の痛いジレンマだったのです。イエス・キリストが誕生した時、人口調査があって、ヨセフとマリアは生まれ故郷であるベツレヘムまで出かけて行って登録しなければならなかったという物語は、クリスマスの時よく読まれるところです。その ルカによる福音書2章1節2節に次のように記されています。その頃皇帝アウグストスは全領土の住民に登録せよとの勅令が出た。これはキリニウスがシリア州の総督であった時に行われた最初の住民登録である。人口調査が行われたのは人頭税を課すためだったのです。頭数によって割り当てられる人頭税は男子14歳、女子12歳以上、65歳までの全ユダヤ人に課せられた税金だったのです。それはユダヤ人たちの反感を買うものでした。使徒言行録5章37節によると、過激派であったガリラ編のユダは仲間を率いて反乱を起こし滅ぼされたことがラビ・ガマリエルの口によって語られています。なぜ反乱まで起こして納税に反対したのでしょうか。単に税金を納めたくないというお金の問題ではなくて、そこには深い宗教的な理由があったのです。彼らは後に熱心党と呼ばれる元祖となったコチコチの超右派の人々なのです。ちょうど今のイスラム原理主義者のようなものです。彼らの納税拒否運動は税が過酷であるという経済的理由からではなくて、誠の王である神のみ使えるべきだという宗教的思いから彼らは納税に反対したのです。すなわち皇帝は自ら偶像崇拝者でありながら自分を神格化していたのです。納税することは神に対する冒涜であり、モーセの十戒の第一戒に反することになるという解釈に立っていたのです。つまり宗教的理由による納税拒否であり、そのために人口調査に反抗したのです。こうした動きはすべてローマ政府の激しい弾圧を受けて潰されました。穏便に暮らすことを願い仕方なく納税している人たちであっても、ローマ帝国の国庫に入ってしまう人頭税は心の底では皆面白くなかったのです。そうした納税のディレンマはファリサイ派の人々にとっては主イエスを陥れる絶好の材料となりました。つまりこのような状況はモーセの律法に照らして納税が妥当かどうかを問うことはイエスを窮地に陥れるための最高の罠だったのです。つまり主イエス様がイエスと答えてもノーと答えてもイエスを訴えることができるのです。そしてヘロデ島の人たちと組んでイエスのもとに出かけます。ヘロデ島とはローマ帝国の傘下にあるヘロデ一家のパレスチナ支配を全面的に支持している人たちです。ヘロデ島の人々はローマ帝国に税を納めることを拒否する人々を積極的に告発してローマに協力しておりました。ですから彼らは納税が全く合法であると考えています。ヘロデ党やサドカイ派は支配階級や富裕層階級の人たちで、政治的には与党と見られていました。それに対してファリサイ派は 異教徒であるローマ皇帝に税を納めることは公には反対できなくても、立法に照らして納税は非合法であると考えていたのです。そうした立場に立っていたのはファリサイ人ですから、あるいはそのファリファサイ人に属するのは、また長老と言われている人たちが聖書によく出てきますけれども、彼らも民衆から選ばれた代表としてファリサイ人の 人々と同じ考えを持っておりました。政治的にはファリサイ派はいわゆる野党と見られていたのです。ですからファリサイ派とヘロデ党は本来お互いに政敵同士です。ヘロデ党は新ローマ派ですから、ローマの権力に追従することによって自分たちの保身を図っているわけですから、当然納税推進派です。ファリサイ派はあくまでも立法を守ろうとする人たちですから、当然納税反対派です。仕方なく納税しているだけなのです。いつもは犬猿の仲なのに、こういう時になるといつも結託するのが人間です。イエスを十字架につける時もそうでした。共通の敵ができるとすぐに仲良くなるのです。彼らの用意した質問は、人間的に考えればこれ以上完璧なものはないと思われるような非常に巧妙なものです。これ以上の罠はないと両派の者たちは考えたのです。彼らは双方とも内心トクトクとしてイエスのもとにやってきます。そしてまずイエスを持ち上げます。先生、私たちはあなたが真実な方であり、真理に基づいて神の道を教え、誰をもはばからない方であることを知っています。人々を分け隔てなさらないのです、などと言ってイエスを褒めちぎります。こういう時が一番危ないのです。真理に基づいて神の道を教えの、神の道とは神によって定められている生活の仕方のことです。イエスが真実な方であり、真理に基づいて神の道を教える方であるというなら、従わなければならないんです。イエスに服従する意図も姿勢も全くないのに、真理などと口にするところに彼らの偽善があるのです。真理であるというならば従わなければ意味がありません。ここで彼らの意図していることは、皇帝への納税は神の律法にかなうことかどうかということに対するイエスの返事を聞き出すことでした。その返事を聞いてイエスを自分の陣営に引き入れようなどと、そういう考えは双方とも全くないわけです。ただイエスを陥れ、イエスの持ちたもう権威を叩き潰そうとしているだけなのです。あなたはローマの権力にもへつらわれない方であるので、人の顔に左右されないあなたの本心を聞かせてくださいと言って陥れる口実をつかもうとしているだけです。もっともらしい前置きをして質問の核心に入ります。ところで皇帝に税金を納めるのは立法にかなっているでしょうか、かなっていないでしょうか、あなたはどう思われますか、教えてください。対立的立場に立つファリサイ人もヘロデ党も、立法の教師であるイエスが何と答えるか 固唾を飲んで返事を待ちます。皇帝に税金を納めることは合法だといえば、ファリサイ人にとってはイエスは律法を重んじない人間として確かな烙印を押すことができます。それに反ローマ的心情を抱いてメシアを待望している民衆の失望を買うことになるわけです。違法だといえばローマに対する政治的反逆罪になるわけです。主イエスは彼らの悪巧みを見抜かれ、偽善者たちをなぜ私を試そうとするのかと言われます。彼らはイエスを試すことはあなたの神である主を試してはならないという律法を犯していることであることに全く気づいていません。神は人間の悪巧みや小賢しい知恵にかなうようなお方では決してないのです。イエスを陥れようとしている人々は、答えは二者択一しかないと確信してやってきているのです。けれどもそれは主イエスには通用しないのです。これは私たちの人生のさまざまな課題に対する希望であり救いではないでしょうか。答えは人間的に見ればイエスかノーのいずれかしかないような場面で、人間が思いもよらないことを主は想像してくださることができるのです。イザヤ書55章8節9節には次のように言われています。私の思いはあなたたちの思いと異なり、私の道はあなたたちの道と異なると主は言われる。天が地を高く超えているように、私の道はあなたたちの道を、私の思いはあなたたちの思いを高く超えている。主の身思いと知恵は私たちの小さな頭では推し量ることができない大きなものです。イエス・キリストをギャフンと言わせることなど誰にもできないのです。主イエスは彼らに税金に納めるお金を見せなさいと言います。彼らがデナリ銀貨を見せると、これは誰の肖像と銘かと主イエスは言われます。彼らは皇帝のものですと答えます。当時ローマへの納税はデナリ銀貨で納めることになっていました。そこには皇帝の肖像と国名が刻み込まれていました。私はここに約半世紀前に作られたアメリカの1ドルコインを持ってきました。こんな大きなものです。ここにはアイゼンハワー大統領の肖像がついています。そしてその上にはリバティ、自由、そしてここのところには In God we trust、 すなわち我々は神に信頼すると刻銘されているわけです。もう一つこの小さなコインは50セントコインです。あまり出回っていません。ジョン・ F ・ケネディ大統領の肖像と同じくリバティ、そして In God we trust と書かれています。決してアイゼンハワーに信頼するのでも、ケネディに信頼するのでも、お金に信頼するのでもない、我々の信頼するものは神であるということなのでしょうか。ところがイエス時代のデナリ銀貨には皇帝の肖像とそこについている銘はアウグストスの子、神なる皇帝ティベレウス・カイザルと記されていたのです。 神なる皇帝ティベリウス・カイザルということは、皇帝が神格化され神ということなのです。それはあなたには私を置いて他に神があってはならないという10回の第1回に明らかに反していると思われるのです。それがユダヤ人にとっては憎悪の的だったのです。デナリ銀貨の像も銘もユダヤ人にとっては異国による支配の象徴であるとともに、十回の第二回であるあなたはいかなる像も作ってはならないへの違反をも意味したのです。デナリ銀貨をご覧になった主は何と言われたでしょうか。皇帝のものは皇帝に、神のものは神に返しなさい。その答えは彼らが考えもしなかったものでした。立法違反だとも合法だともおっしゃらなかったのです。皇帝のものは皇帝に、神のものは神に返しなさいとはどういう意味なのでしょうか。イエス様は政教分離を教えておられるのでしょうか。皆さんはこの主の言葉をどう理解されますでしょうか。主イエスはその意味を解明されてはおられません。ですからそれはいよいよの学者たちによって一通りにも解釈されてきました。その代表的な解釈をいくつか見てみたいと思います。その最も一般的な解釈として、イエス様は政治の領域と宗教の領域との2つを認め、一方によって他方を否定するのではなく、その2つとも果たすべき義務があることを教えておられるのだという解釈です。この解釈は中世における宗教改革の時に霊的な統治と政治的な統治を区別するルターやカルヴァンの二王国説、二つの王国の説ですね、の根拠となっているのです。第二の解釈は皇帝のものは皇帝にに続いて神のものは神にと言われていることを重視した解釈です。世俗権力の神格化を否定し、国家は神によって建てられている限りにおいて人は国家に服さなければならないと教えられているのだとの解釈です。国家や皇帝の上に立つ神の支配を認めるなら、国家に対する納税義務をも当然負うべき責任があるという考えです。第3は、皇帝のものが人頭税を意味するように、神のものは神殿税を意味するのであって、彼らが神殿支配体制を認めていながらローマの支配体制を問うという、その論理自体を否定しているのであるという解釈です。つまり神のものがあるように皇帝のものもあるということなのです。第4は、納税に用いる貨幣にローマ皇帝の像が刻まれているのであるから、それは皇帝のものである。それと同じように人間は神にかたどられて、つまり神に似せて作られているものであるから、人間それ自体は神のものであるという解釈です。したがって神に対する従順は国家に対する従順よりも はるかに上回るということなのです。以上の4つどれも一理ある解釈であると思われますが、第2の解釈が最も素直に受け入れられている解釈なのです。もう一度その解釈を申し上げます。皇帝のものは皇帝に、神のものは神にということは、世俗権力の神格化を否定し、国家は神によって建てられているという神の支配を認める限りにおいて、人は国家に服さなければならないし、それに対する納税義務も負うべきであるということです。イエス様は、皇帝のものは皇帝に、神のものは神にという言葉で彼らの悪だぐみを見事に合わされました。イエスのもとにやってきた人たちは驚きのあまり偶の音も出ないでイエスのもとを立ち去りました。しかしよく考えると、ここに出てくる一連の問答は神殿の境内でなされたものなのです。皇帝に税金を納めるのは立法にかなっているでしょうか、かなっていないでしょうかと質問しながら、彼らは神殿において皇帝の肖像がついたデナリ銀貨を持ち歩いていたということなのです。すなわち彼らの懐の中にはデナリ銀貨が入った財布が大事にしまい込まれていたわけです。これは何を意味するでしょうか。すなわち敵対者たちはローマ皇帝の政治的宗教的象徴が刻印されている貨幣をいつも利用していたということなんです。彼らはイエスに問うまでもなく、長期にわたってローマ皇帝の権力を承認しているということなのです。皇帝のものは皇帝にとは、彼らがどっちみちしていることをするようにということなのです。あなたたちは質問する前にすでに自分たちの懐に皇帝に払うべき貨幣を持っているではないか、それゆえ払いなさいということなのです。イエス様には社会秩序を乱したり納税義務を否定したりするなどという気持ちは毛頭を持っておられないということです。彼らは主イエスがたとえノーと言われたとしても従うつもりなど全くないのです。ですから人頭税を払うべきかそうでないかなどイエスにわざわざ聞きに来る必要はないのです。それなのに自分たちが以前からしていることをイエスにわざわざ尋ねに来ること自体が偽善なのです。イエス様は質問されていないのに神のものは神にと付け加えられました。これは彼らの想定外でした。彼らにとって重要な関心事はただ人頭税だけだったのです。神殿にいながら神のことは素通りしてしまっているのです。イエス様は神のものは神にという命令を単に皇帝のものは皇帝にという命令の付録としておっしゃっているのではありません。すべてのものは神のものです。詩編24編1節には、地とそこに満ちるもの、世界とそこに住むものとは主のものとあります。天も地もそこにあるすべては、人間も諸国も諸王も含めてすべて主のものなのです。 主イエスにとって神に対する従順の命令は他のすべてに優先すべきことであって、それがすべてを包括しているのです。それは私たちが直面するあらゆる問題に適応できるのではないでしょうか。私たちが優先させなければならないのはカイザルの問題ではなく神のものについてなのです。カイザルのことだけで頭がいっぱいで神を礼拝することが第二、第三になってしまっていないか反省する必要があります。神のものを第一にしていくとき、私たちは限りなく祝福されるのです。彼らは神殿にいながら神不在の議論に明け暮れしていたように、現代の教会も神に対する義務を忘れカイザルのことばかり議論していないかどうか反省する必要があります。彼らはイエスに対し真実な方で真理に基づいて神の御意を教える方であると言いながら、本来主イエスに尋ねなければならない神のことについては一切尋ねなかったのです。神が不在なのです。私たちはイエス様がどんなことを尋ねられても、その心には神を第一に考えておられたということがこの記事からもよくわかります。これは私たちが人生において勝利する秘訣なのです。難しいことではありません。神のもの、あるいは神のことを第一優先にすればいいのです。敵対者たちはイエスによって本心を見透かされ打ち負かされたことを悟って、イエスをその場に残して過ごすこと立ち去らなければなりませんでした。それは荒野での誘惑の際、悪魔が負けてイエスを後に残して立ち去らなければならなかったのと全く同じなのです。主は今も私たちに言われます。皇帝のものは皇帝に、神のものは神に返しなさいと。私たちは神にお返ししなければならないものを自分のものとしてしまっているのではないでしょうか。それは神への感謝の捧げ物のことばかりではありません。与えられているもの全てです。手柄も名誉も栄光も全て神のものです。そして最終的には命も感謝を持って神にお返しすべきものなのです。お祈りいたします。恵み深い天の父なる神様、あなたが与えてくださっている豊かな恵みを感謝いたします。私たちのこの地上での生活があなたの栄光を表すものであることができるようお願いいたします。神のものは神に、カイザルのものはカイザルに返しつつ、穏やかに信仰生活を歩んでいけるように私たち一人一人を助けてください。教会関係者で辞める方々が多くおられます。どうぞあなたが御手を触れ癒してください。今日仕事その他でやむなく休まれた方々の上に、あるいはまた施設におられる私たちの兄弟姉妹の上にも、あなたの恵みと守りが豊かでありますように。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。